このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
せーのーでトゥルルルルットーン、トゥルルルルットーン、こんな曲だったでしょうか。こんにちは、武田幸男です。
はい、こんにちは、山口誠二です。
今日は私久々のねスタジオですよ。ピヨピヨピヨピヨ。
そうですね、なんか疎外感ありますね。私
あら、そうなんですか。今日はね、にぎやかにスタジオ見学の方もいらっしゃったりなんかして、外では鳥も鳴いてたりなんかして、
そうですか。
そう
ね、そこのスタジオは結構大きな木が近くにあって、
うん、そうなんです。
自然があるんですよね。
そう、
川の近くで。
そうなんですよね。大阪でもちょっと歴史のある建物がね、うん、結構あったりしてみて、緑のねちょっと豊か、結構豊かなところですが、
そうです。
はい、はい、結構ね前評判も高いテレビ番組始まりますね。
あ、そうですね。
もう見られた方、
タイトルが、タイトル正確に言いましょう。恋です。ヤンキー君と白杖ガール。
今のね、恋はね、お魚でしたよ、きっと。
ちょっと待って。これ、地域によって、恋のイントネーションは違うんだと思うんですよ。
恋です。
東京風に言うと恋です。
はい。恋です。
恋です。ヤンキー君と白杖ガール。
ヤンキー君が先
に、ね。これが関西弁だと、恋ですやな。
恋です。ヤンキー君と白杖ガールということで、私たちまだ見れてない、今晩から始まるというね、ご覧になった方はどうだったんでしょうかね。解説放送つけていただきましたか、ね、うん。
もし忘れた方は来週から、ぜひ副音声をつけていただくと。
そう、リモコンのね、副音声ボタン、多重放送のところのボタンをポチッと押してもらうと、おやおや、解説放送が聞こえるというやつですね。
とがきを読んでくれるみたいなね。
とがきだってなんだろう、とがきって。
はい、ね、なんか主人公は盲学校の高等部に通う女性で、その子にヤンキーの、ヤンキー難しいな、ヤンキーどうイントネーションつけよう。
関東ではヤンキーって言うんだってね。
ヤンキー、
ね、大阪ではもう絶対ヤンキーだけどもね。うん、
ね。ね、男の子が一目惚れしてというドラマが始まったんだそうです。
なるほど、なるほどね、はい。
主人公は普通の生活って何なんだろうって思わされましたって、考え直しましたって言ってますね。
はい、そんな番組が始まったでしょうか。皆様ね、ご覧になっている方も多かったと思いますが、いかがだったでしょうか。はい、
これに脱線しますけどね、まあ、この主人公の方って、おちょやんという朝の連続テレビ小説、なにわ千恵子の役をやった人ですけど、竹井千代香、めっちゃ僕ファンですね。
あ、そうなんですね。
でもう一つ面白い、主人公の男の子ね、ヤンキーのね、ヤンキーの、名前が森尾って言うんですけどね、森に生まれると書いて、役柄上、これ私の父親と同じ名前なんです。
父がこうであったかな、
そうなんです、みたいなね。95歳ですけど。
親しみを持ってね、今晩ご覧になってください
ませ。すいません、脱線しました。
はいはい、そうなんだって。はい。
で、武田さんはワクチンを2回目終わったと。
2回目打って、どうかなと思ってたんだけどね、みんなに水分しっかり取らなあかんよとかね。解熱剤用意しとった方がいいよとか言われてたんですけど、解熱剤いるんかいな、いや夏のね残り物のアイスクリームが冷凍室にポロポロポロポロ入ってたからね。
ちょっと待って、アイスクリームと解熱剤は役に違うと思いますが、
いや体を冷やした方がいいという話があってね。
そうですか。
そうなんですね、7度2分とかね、7度とかね、そのあたりをうろちょろうろちょろして、
微熱ですね、
ガリガリ君となんか、
ね、
乗り切りました。めでたしめでたし。
そうですか。
はい、そうです
私はね、もう全く副反応がなくって、もう本当に効き目が心配になって、
もう抗体チェック。もう一回言ってた方がいいんじゃない
ですか。中和抗体という検査キットを買って自分でチェックしました。
大丈夫なんですね。はい、あれね、私1回目打った時全然痛くなかったんでね、先生上手だねって言って、全然痛くなかったわって言ったら、先生、いやこんなん誰が打っても一緒って言ってたけどね2回目はね、プチッズキ
ッ、痛かった、
そう絶対違うわと思いましたが、皆さんいかがでしょうか。はい、2回目をそろそろね待って、出かけられる時期になってきましたが、山口さんもどっか行ってきたそうですよ。また後でお聞きしましょうね。そうそうそう、
は
い、はい、
先週ね、ゆうちょペイで券売機からお金が出るとか、なんか謎の発言ありませんでした？
そうなんですね。ゆうちょペイの私、サポートですね。私、ICT サポートって言って、パソコンとかね、iPhone とかのサポートさせていただいてるんですけど、ゆうちょペイ登録したいという方がいらっしゃって、私もね、謎のゆうちょペイだったんですけど、それでちょこっと調べてみると、キャッシュレスのね、ゆうちょペイっていうやつですね。ゆうちょがやっている、キャッシュレスサービスですね。で、それがだね、調べてみると、券売機あるでしょ？券売機に QR コードが出て、それをかざすとお金を出すことができるという、ATM の代わりになる。なんだそれ。
券売機から？
そうそうそうそう。
不思議な話。
ねえ、でもね、お金、お釣り出てくるから、それはお金は出てくるわね、まあ、みたいなね。
出てくるお金、出てきた分だけ自分の口座から減ってるわけですよね。
そうそう、もちろんね。そうです。手数料も取られて。そうです。
くれるわけ
です
よ
ね。そんなことができたりとかね。郵便振込とかね、切手を買うこともできるというゆうちょペイですが、結構ね、ペイ類って、山口さん、ペイペイ？ペイペイってことですか？私、楽天ペイとね、au ペイを主に使ってるんですけど、こういうものの設定ってね、こう設定をしていくと最後の最後に、画像認証があったりして、視覚障害者設定できへんやん、ガクっていうことが結構あるんですね。
ああ、
そうなんです。
なるほど。で、この文字のように見えるような変な柄が出て、それは何みたいなことを聞いてくるんですね。
そんなものがあったりとかね、この中で信号はどれでしょうみたいなんでね、信号をピピピピって選んでいくようなものがあったりですとかね。それとかネイティブのね、英語を聞かされられて、今の単語は何でしょうみたいな、全然わかんない。全然わかりませんみたいなものがあったりとかね、大変だったのですが、結論から申し上げますと、ゆうちょペイはできます視覚障害者の人も最後まで設定はできますが、めちゃめちゃスムーズにできるかというと、それはね、ちょっとね、1回目はね、スタートして始めてから1時間以内にしないといけないんですね。タイムオーバーってあるでしょ、あれね。それ1時間以内にしないといけないんだけど、最初の1時間は捨てるつもりでね、もう2回目にかけてください。そうすればね、きっとできる。
はい。1回講座ってやって、あ、こんなことをやるんだなと。
そうそうそう。
で、予行練習をして。
うん。それぐらいのつもりでやってもらったらいけるでしょうっていう感じでしょうかね。
なるほど。うん、1回目やっぱり悩みますもんね、これでいいのかなとか。
そうなんですね、なんですが、絶対に用意しとかなくちゃいけないものは、郵便局の口座番号ですね、で暗証番号ですね、で郵便局に登録している電話の近くにいることですね、家に電話がかかってきます、で向こうで数字を言います、35671とかね、なんとか6桁の言って、それを聞いてそれを入力しないといけないので、
ああ、そうなんですか。
そう。だから、よそでやろうと思ってもね、そこでつまずいちゃうので、それだけ注意ですね。
で、アプリはどうやったらダウンロードするんですか？
アプリはね、アップストアで。
アップストアで。はい、なるほど。じゃあ、普通の。
そうそうそうです。
Google と Android は両方あるみたいですね。Google Play。
Android の場合はね、視覚障害者の方できますとはよう言わないんですけど、iPhone だったら、ボイスオーバーの機能を使ってもらえれば、視覚障害者の方も、まあ、
Google Play やったらもうご家族とかのサポートでやった方がいいのかもしれないですね。
そうですね。Android だったらちょっと厳しいと思いますね。どうかな。
なるほど。
そんな感じですね。
そうですか。はい。とりあえずそのダウンロードしてアプリをセットしてしまうと、 いろいろ便利よということですね。
そうですね、まあ、いろんな連携があってね、うん、あそうだ一番初めにねメールアドレスとかねもう電話とかね家でやらないとちょっと厳しいかなっていう感じではありますけど、そんなんなんですってっていうことですね、うん、
まあ言ったらこれ持っていけば銀行口座からお金が落ちる形でいろんな決済ができると、
うん、そうですね
いうことですね、
うん、
なんかここがいいというのに、残高以上使えないので使いすぎがないって感じ
まあ残高がねめちゃめちゃある方はねそれはあれですけど、うん、でも1ヶ月にね使う量とかね1日に使う、うん、あの金額とかもね設定しておけるらしいので、う
ん、まあ、はい、残高がないことに気づくきっかけにもなりますしね、
ドキドキみたいなねそんな感じです。いろいろあるのでね、あマイナポイントもね、はい、今年12月までなのでマイナ連携を考えている方もそろそろ、
うん
うん、やっとってもいいかな。キャッシュレス便利ですよね。はい、
そうですね、
はい、どこをされるか分かんないけど、はい、ゆうちょペイはこんな感じでしたという情報でした。
はい、
はい、
これ郵便局に行ったら教えてくれるのかな。
あ結構やってくれるみたい。
うん、あ、そうですか、
うん。でも電話番号ね、家じゃないとあかんから、やっぱし家かな、うん。
そうですね。
ある程度聞けると思います。
はい、わかりました。
はい。はい、次のね、話題はね、楽天モバイルですね。はい、最近、格安スマホっていうのがいくつかある中でね、うん、楽天モバイルね、通話が無料とかって言ってコマーシャルなんかよくやっていますが、あれって、
各
障害者どうなんでしょうっていう問い合わせなんかもね、結構あるんですね。で私、スマホ2台持ちで1台は、まあ、au でもう1台楽天モバイルにしたんですね。でその前からね友達なんかに聞いてると電波が悪いとかねいろんな話があったんですね。でその通話無料っていうのは楽天リンクっていうアプリを使うと通話が無料になるんですね。
うん、
うん、かけ放題090とかねそういう携帯だけじゃなくって、普通の固定電話にかけるのも無料とかいうねやつなんですけど、これがですね今まで視覚障害者使えなかったんですね。全然読み上げない、連絡先を全然読み上げなかったんですね。でこれもようやくですね先週読み上げるようになって、視覚障害者の人も使えるようになりました。
だんだんアプリを改良していってるってことですか。
これね iOS のねバージョンと絡んでたみたいですね。
なんか不具合が解消されたのか。
そうなんですよね。そうなんですね、うん、ショートメールの方は連絡先が表示されるのに、通話の方が連絡先は、まあ、表示されてるらしいんだけど全然読み上げないというね。もうそれで通話のボタンを押そうと思ってもね、ボイスオーバー起動時はそこのボタンが押せないとかっていうことがあったんですけど、使えるようになりました。
そうですか、
うん、
これ朗報ですね。
うん、でさてそれでこの格安スマホって電波状態どうなのよっていう感じなんですけど、うん、
これで電波状態良ければもうね、
そうそうそうそ
う、
そうなんです。山口さんも2台持ちですよね。
僕はね、うん、一つは業務用はソフトバンクの普通の電話、
うん、
でもう一つは Y モバイルに変えました。
Y モバイルはどうです。 Y モバイルは結構別に電波とか
普通にやれてますよ、
ね。
まあ、1台だけ持ってる分にはあまりメリットはないんですけど、
うんうん、
僕が持ってて家族はみんな家族割というので、
うん、
で家族にしかかけない。私の父親なんかはもうほぼ無料状態ですね、
うん。そうでね、うん、Y モバイルぐらい、Y モバイル昔何だったっけな、ウィルコムかだったんですよね。でずっとやってるとこはねそれほど心配じゃないんですけど、新しい格安スマホってちょっと心配じゃないですか。電波ってね、楽天モバイルなんか全然謎なんだけど、うん、どうなんだろうっていうので周りの人にちょこちょこ聞いてみるとですね、これね田舎やから通じるとかね、都会だから通じるとかそういうことではないみたいね。
あ、違うんですか。
そう、例えば梅田の地下街とか弱いとか、はい、肥後橋あたりとか、うん、もう電波めっちゃ飛んでるじゃないですか、オフィス街なのでね。あの辺もちょっと弱いとか、うん、京橋もね、私今日使ってみるとね、au の方はつながるんだけど、楽天モバイルの方はちょっとねつながりが悪いとかね。
そうなんですか。ちょうど今私あの、楽天モバイルのホームページを開けて、エリアを確認したら、大阪はもう赤いところがカバーしてるんですけど、真っ赤ですよ。
なんだけれどもですね。
それでもまだ聞こえにくいところがあるのか。
そうですね。だからね、あの悪いんですね。全然あかんわけじゃないんだけど、つながらん時があるという。
なるほど。
で、使ってる人もやっぱ、友人が肥後橋から電話をかけようと思ったら、全然ね、アンテナが立たなくて、で、ダメだったとか、あと美容師さんとね、喋ってる時も、梅田の近くがダメだったとか、で、楽天モバイルのお兄さんに聞いてみると、楽天モバイルのお兄さんも、僕もやっぱり二台持ちですっていうことでね。たくさん電波があるとね、ちょっとね、電波の取り合いするのか分かんないですけど、たくさん電波が飛んでるから、つながるってこともないらしい。なので、購入を考える方は、一回、楽天モバイル使ってる友達と一回出かけてみて、ご自宅の周辺がどうなのか確認した方がいいですよっていうお話でしたよ。
なるほど。
はい。
まあ、あれでしょ、今、楽天はやっぱりアンテナが、後で追いかけたんで、数が足りなくて、今、強化していってるところなんでしょ。
そうなんですね。
5G もね、ちょっと今チェックしてみたけど、まあ、4G ほどではないけど、結構同じぐらいのエリアカバーしてますよ。
まあ、そうは
あるかもしれないですね。まあ、まあ、時間の問題でしょ
う。まあ、いきなりね、買って帰って、家帰ったら繋がらへんっていうことになったら、ちょっとびっくりしちゃうので、それは気をつけてくださいっていうことでした。はい。それでは今日のブレイクは今日はね、おやつね、何にしようかなって言ってたらですね、私も買ってたんだけど、なんと今日はスタジオなので編集の女子ちゃんがおやつを買ってくれてました。じゃん、
見せて
み、あこれがね、めっちゃ香りするんですよね、何の香りかというと紅茶です。そのものは何かというと、知ってました山口さん、無印のバームクーヘンがめっちゃえらいことになってるっていうのを。
知りません。
私も知らなかった。
誰かが晩に食ったとか、そういう話じゃないね
もうね、あのね、もう売り場がね、バームって感じになってるらしいですね。
無印良品って衣類とか雑貨とかしかイメージないんです
が。本当、カレーも有名ですよね。インスタント、レトルトのカレーとかね。緑のカレーとか。そうそう。そうなんです。
食品。あまり街に出ないからわからないんだ。
あれそうなんです。無印ね、カレーも有名なんですけど、バームがものごっついことになってるということでね。私も知らなかったんだけど、普通になんか並んでる分だけでもね、22種類ぐらいはあって、いやもっとありますよっていう話だったんだけどね。
ちょっと喋らなくていいから一回一口食べてみて
紅茶の香りです。ほうじ茶の香りとかね、抹茶の香りとかあるらしいけど、これが紅茶の香りやな。紅茶の香りです。
同じことしか言ってないですよ、パサパサしっとり、
しっとりです。
しっとり、うん、いいですね。
周りにね、そうか、それもすごい種類があるんですって。チョコレートがまぶしたのとかね。今日のこれは、そこの無印で人気2位かな、なんですって。
というか、それって高いのかな。
150円だって。150円でこれ切ってくれているのは、これって何分の1の大きさ？4分の1の大きさでこれぐらいだから、これね、くるっと丸いんじゃなくて平たいんですね。まあ、スイーツでよく売ってるあの大きさぐらいかと思ってもらったらいいのかな。あれぐらいの大きさかな。
おすすめですか？
そうですね。私甘いものはあんまりよくわからへんけど。食べれない。
なんじゃそりゃ。そういえばそうやな、お酒の瓶持ってるところしかイメージできません、
しっとりです。ふわふわタイプのじゃなくて、ほんとめっちゃ香りいいですよ。もう切ってるのがね、わかるぐらい どっかその辺で紅茶の匂いしてるとかっていうのが分かるぐらい香りがね、お茶系のものがある。紅茶が2位で1位がバナナだそうなんですが、ネットの中で見てるとそこでは1位がチャイで、
チャイね、
うん、2位がオレンジチョコ、
ペコチョコ、
チョコオレンジチョコレートがけ、
へ
え、あ、梅田ディアモール、梅田ディアモールではバナナが1位、2位紅茶なんですって。
そうですか、
うん、まあそんな話もありのですもんね、
はい、うん、もう人が食べてるのだけ見てるの嫌になってきた。
ですね、うん、最近ねお菓子の話でいくと、私最近あの双方向コミュニケーションというね、あの事業者と消費者の、うん、消費者のっていうかね、私は特に視覚障害者の方と ね対話の場を設けてるんですけど、うん、そこでね商品 あのご紹介をいろいろしてもらって、へえそんなのがあるのとかね、いろいろびっくりさせていただいてたんですけど、なんとですね、はい、被災害用備蓄用、
どことの話それは、
小池屋さん言ってなかった、まだ
ポテトチップスの小池屋さん
とかね、カラムーチョの小池屋さんとかね、
はいはいはい、
ポリンキーの小池屋ちゃんさんとかね、ピンキーちょうだいのね小池屋さんとか、まあいろいろですけど、ポテトチップス多いんだけど、ここがね備蓄用のポテトチップ缶入りのも作ってるっていうのがね、みんなええー、っていう感じ。
あ、缶入りのポテトチップス、
そう、5年間持つやつね。
おお、
うん、
すごいね、
うん、
古いポテトチップスを食べてみようという商品じゃないよね。
そう袋のはねさすがにそんなにも大変らしくって、
じゃなくて災害用なんですね。
そう、
非常用というか、うん、
非常にね、そういう時にね炊き出しとかね、そういうのとかね、なんかもうおやつが食べたいとかってみんなちょっとほっこりしたいとかってなるんですって。まあ気持ちわかるよね、そういう時にいかがでしょうというやつが、割とみんなね、うん、反応がピリピリしてましたよ。
僕はねちょっと対抗してブレイクタイムですから、
はい、
私あの先週の日曜日のまた午後遅くになってから2週続けて魚釣りに行ってきました。で、今回はねあんまり釣れなかったんですけどね、まあ、とりあえずあの静かな水のきれいなところで魚を釣って、
うん、
それでもまあ、あの大きなキスが3匹と、
うん、
ちっちゃなタイと普通サイズのシマイサギで全部で12匹でしたけど、
ね、
それでね、うん、天の橋立てはね私の秘密 あの釣りのポイントなんですけども、
うん、
実はあのもう前回行った時は非常事態宣言で真っ暗だったんですよ、
うん、
もう旅館も何もかも明かりが消えてて、
うん、
今回ね久しぶりに明かりが灯ってましたね。ちょっとなんか安心しました、
うん、明けて初めての日曜日かな。
そうなんですね、まあ、日曜日ですからお客さん少ないと思うんですけど、
ね、そうですよね。
でもねもう真夜中静かに一人で釣りしてたら、
うん、
突然浜辺で花火が上がったんですよ。
あ、うん、うちの近所でも先週上げてましたね。
いや僕の場合はあのほらちょっと贅沢ですよ、あの花火見てる人ほとんどいなかったと思います。
あそうか、うちは、ね、平川が近いからねたまにちょこちょこ花火上がってますけどね、うん、海に映る花火は美しかったでしょうね、うん、
そうですね、いいものを見させてもらいました。
これあれって海側から上げはるんですか、あの辺は。
うん、天の橋立 の渡るところの反対側の西側の付け根のあたりから上がりました、
うん、
だからちょっと遠目に見えるって感じですね。
へ
え、まあ、だんだん観光地も賑やかになっていくのかな、ちょっとずつ。
そうですね、はい、
うん、はい、ということでございました、はい、もう YouTube の番組ちっとも上げずに何を釣りばっかり言ってんのって言われそうなので、
うん、
そちらも頑張ります。
はい、私もちょっとね今週は2本ぐらいあげる予定ですよ、
うん、
はい、またご覧いただければ嬉しいです、うん、ということで今回の曲もまたシティポップスからいきますね。もう胸キュン、木杉隆雄の夢の途中。
Thank you.
次の話題は、うん、視覚障害者の横断をスマホで支援するというシステムが来年の2月に運用するという、これは大阪でね、
そうですね、
来年の2月から運用するというニュースがありましたので、うん、ちょっとご紹介したいと思います、
うん、NHK の、ね、ニュースでもご覧になった方いらっしゃるかなと、ね、いう感じでしょうね。
関西ではね、
そうですね、
全国的にも今年の4月ぐらいから導入がぼちぼちと始まってまして、
そうですね、いつぐらいだろうかね、うん、なんかちょっとわーっと話題になった、何が導入した
のかもうちょっと言わないと分かりにくいですね、
うん、
信号機に近づいてアプリを入れたスマホを向けると、
うん、
いろんなガイダンスが聞こえてくるというようなサービスですよね。
私もね、喜びさんでこうアプリを入れてみたんだけど、はい、使えるところがなかったんですけど、
ね、
山口さんは使ってみたんですって？
いやいや、使ってないですよ。
あ、そうなんですね。
うん、このニュースでいくと、大阪市内の18箇所の横断歩道に導入することが決まりましたと。
うん、
で、どこに着くかというと、東淀川区の視覚支援学校の近くや、
うん、
東住吉区の障害者スポーツ施設の近くなどを中心に
長井公園のとこですね、
18箇所に設置しますと、いうことだそうで、
これ試験的に確かついてるところがあったんじゃないですか、ね、
どうなんでしょうね、ちょっと知らないんですけど、全国的にはね、宮城県と静岡県が先行してるんですって。でもう宮城県は60箇所近く、静岡県も50箇所近くについてるんだそうです。と、大阪の場合は来年の2月に運用開始です。ということで、武田さん、もう一回アプリをダウンロードしてください。
そうだね、普段使えたらいいんだけどね、
その近所に行く用事があれば
そう
というか、これは皆さんちょっと積極的に一回使ってみていいなと思えば、
そうですね、やっぱりね、私たちがね、使わないと使ってよかったとかっていう声を届かなくちゃいけないのであるね、ここにもつけてほしいとかね、
そうですよ、
まあ、そんなこともあるんですけど、
うん、まあ実績ができてしまえばね、初めての時はなかなか行政はも腰が重いことは多いんですけども、すでに実績が出てくると、もうあそこについてて評判がいいからっていうことで、どんどん進みやすくなるんじゃないですか。
これね、やっぱり音声、それより先に音声信号をつけてほしいよっていう声もすごくたくさんあるんだけれども、うん、
両方ですね。
そうですね、アプリよりこのスマホをいちいち出すんじゃなくて、音声信号をつけるのが先じゃないかとかね、それをしてくれっていう声もすごくたくさんあるんだけれども、うん、このアプリが何がいいかというと、音声信号はね、騒音の問題があるわけですよね。ご近所の方がね、
周りの方がうるさいというような、
そう、
まあ、確かに誰も聞いてない時にも流れてますからね、
ご近所の方がね、切ってくれとかね、そういう問題があったりするわけなんだけど、まあ、アプリだったら使う人が必要に応じてっていうことで、まあ、いいんじゃないかっていうことなんだけど、それがついてるって知らないとなかなかね、わざわざ、
ね、
信号のたびにね、アプリを立ち上げようと思わんというねこともあるので、
なかなか難しい、
難しいところがね、いろいろある、まあ、
最初はもうだから数が少ないから、ね、そこに行って試してみるって感じなのかな。何を言ってくれるかというと、信号機に発信機がついてまして、発信装置がついてまして、受信すると、スマホがそれを受信すると、何という交差点のどっち方向の信号が青なのか赤なのかとかいう情報を知らせてくれる、まあ、そういうサービスだそうです。
どういうふうに教えてくれるかね、
例えば、ここは福祉センター前交差点、南北方向が青、東西方向は赤みたいなことを言うんだそうです。
その東西とか南北がね、自分に分かるかどうかっていうのも難しいところなので前のね、信号とか、どういうふうに言ってくれるのかね、ちょっと試してみたいですね。
ちょっとね、試してみた、場所によって違うんでしょうけど ね、
ぜひ皆さん、
で2月もうちょっと言うとね、南北方向赤になりました、東西方向青になりました、南北方向の赤が間もなく終了しますみたいなことを言うんですって、でその場合に画面のどこでもいいから長押しすると、東西方向の青信号の延長ができます、延長しますかって聞いてくるんで、そこでちょんともう一回画面を叩くと青信号が伸びるんですって、 まあ、そういうこともできるんだそうです。ということなんで、まあ、便利は便利でしょう。
まあ、それね。
今からね、スマホは、もう私には難しいとかおっしゃって、今まで避けてきた方も、いろんなサービスがこれについてくるようになってきたんで、電話には使わなくても、こういうサービスには使いたいっていう人出てくるかもしれませんね。
ですね、まあでも歩いてくるときなのでね、気をつけて使ってほしいサービスではありますよね。
うん、ナビタグのことを我々今やってますけどもね。
そうですね。
ナビタグも前向けとくと、見つけるたびにいろんな情報を言ってくれますよね。
そうですね。
道案内してくれたりとか。
イメージ湧くかしら。またそのうちね、どなたかに来ていただけたら、
うん、これちゃんとやりましょうかね。
そうですね。ナビタグって今皆さん聞いてる。あの話やっていう感じですけど、そのぶら下げるものとかね、いろいろ思ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、うん、点字ブロックにタグがついてるというものでね、
そうそう、点字ブロックとか、まあ壁とかね、
そうですね、QR コードだったりとかね、
情報を発信するマークがついてて、それをスマホが見つけると、まあいろんなサービスが出てくるということで、ある方が、普通の方が歩いててスマホを使うと、それは脇見歩行というか、だけども、なんか視覚障害の方がそれを使うと、スマホはその時は目の代わりになるんだとおっしゃってましたね。まあそんな時代が来てるんだと思いますよ。
そうですね。で、あの点字ブロック、今まで視覚障害者だけのものだったんですけど、こうなってくるといろんな方がね、点字ブロックを使うようになって、点字ブロックもっと大事にしてくれるんじゃないかとかね。もっと増えていくんじゃないかとかね、そういった声があったりとかね、して、
はい、
楽しみになってきました。はい、
ということで、まあ、前でここに出ていただいた金沢工業大学の松井先生と、ちょっと普及活動を最近頑張ってみようかなと思って。
松井先生はじめね、もうこういう結構ね、いくつかあるので、あと2つ一緒にさせてもらってるので、そのうちね、来ていただきたいと思ってますね。
私今度松井先生と東京まで出張してきます、
頑張ってきてください、
はい
はい、
ということでございまして、今日は、あっさりとしゃ説明しすぎたかな、
どうだろう
信号という
まだできてないからね、またできた時に
ご紹介しました。信号というのは信号の信に英語の号ですね、
信じてレッツゴーですね、
レッツゴーです、はい、ということで、こんな時代が来てますよ、皆さん。
はい。
乗り遅れないように。
はい、それではですね、今日もありがとうございました、ね、
どうもありがとうございました。
休憩中に ねバームを食べてたら、山口さんがね、バームクーヘン、バームクーヘンって言ってくるの、スルーしちゃったんですけど、
昼間のうちに食べよう、バームクーヘンって言ってるの
分からへん
か、全然気づかない、
分かりました皆さん、
え、わからない、そんなことないでしょ、解説をするといかんね、こういうことって
よく考えて、え、昼間のうちに、昼間のうちに、
うん、まあ、昼間のうちに食べておこう、バームクーヘン
だって、晩は食えへんというやつ
関西人じゃないと分かりにくいかな、
関西人よ
く食えへんじゃなくて、関東だ、他の地域だったら晩は食えん、
あ、関西はね、食えへんやからね、ピンとくなかった、皆さん伝わったでしょうか、
どっちも似てると思うけど、はい、ということで、
はい、
今週もゲストなしでなんかタロタロといっぱい二人で喋りましたけども、来週はよくお話をされる方が、
来週はですね、ゲスト来ていただきますよ。もう先々週だかに私が行ってめちゃめちゃ楽しかった、ユニバーサルミュージアム、あそこを
企画をした、
企画をした民族博物館の広瀬さんですね、広瀬准教授に来ていただきます。もうどんな風に楽しめるか、それを聞いてからまた行こうと思っています。皆さんもね、11月の頭までだったかな、やってるのでね、
なんかある方のホームページで行ってきたって写真載せてましたよ、楽しそうでした、
私も載せてましたけど、
そうでした。すいません。それ見てなかった。
あ、そう。私もあれね、中央博物館だから写真撮っていいのかなとか思いながらね、初めのうちだけちょびっと。
なんか良かったみたいですよ。
めちゃめちゃ楽しいと思います。もう触
ったことは。はい、じゃあ楽しみにしておきましょう。
広瀬さんのおすすめを聞きたいと思います。はい、はい、来週もぜひぜひお聞きください。
はい、今日もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
失礼します。